青木優香、
近藤八重
子、台湾暮らしの珍道中。早安、
台湾暮らしの珍道中、青木優香です。
近藤八重子です。
今は台湾の国立大学の、
はい、
最近大学ネタが多いね。
私からの提案で、うんうんうん、座って喋れるネタとして、なんかね、この番組で私と青木さんが台湾人と触れ合ってるのを見るのが楽しいって言ってくださったんですよ、うんうんうん、でそれは結構うちの両親からも、うん、なんか青木さんと私が台湾人に話聞いてるのが楽しい、
うん、
でもうちら翻訳ザザザッとだけ簡単にしてくれればいいから、うん、なんかその感じがすごい珍しいからかな、うんうん、なんか楽しいって言ってもらって、うん、そういうネタを考えたいなと思ったんですよ、
うん、
でその時になんか何があるかなって考えたら、うん、台湾の人がよくね、私が取材させてもらう時とかに、うん、あの台湾のなんか四字熟語みたいな、まあ戦友っていうんですけど、正語ね、うん、四字熟語みたいなのを表現によく使うんですよ、うん、とか台湾の例え話とかことわざとかがすごいよく出てきて、うん、でそれが全然わかんないの、
うん、
でそれな、それ、すみません、それってどういう意味ですかとかって聞く話がすごい楽しいから、そういうのをね、あの青木さんも絡めて一緒にね、たまにできたらいいんじゃないかなと思ったら、うん、それはいいんだけど、うん、先に青木さんと台湾の正語とかことわざについて喋ってみてはどうかと。ちょっと私今日こんな本を持ってきました。ちょっと逆になってると思うけど、
うん、なんか古そうじゃない？
すごい古いと思う。台湾のことわざっていう本で、ね、台湾の方が書かれた本なんですけど。
台湾の会社から出てるの？
台湾の会社と日本の書店が協業して作ったのかな。あんまりね、詳しい経緯は知らないんだけど。
しかも再販されているよ。
そうなのよ。でもね、中身がね、すごいぶっ飛んでんの。
いや、でも古いよ、
うん、
1994年だから22年前に一般が出て、
うん、
で2000年に、あ、22年じゃない、違った、32年前に第一般が出て、
うん、
2000年にまた第2すりが出てるから、
うん、地味にね、
台湾の方が書いてるね、陳総研。
そうなんだけどね、中身がね、すごいぶっ飛んでるの。ちょっと例えばこの後ろにね、うん、例えばのことわざが書いてるからね。
お天道様は愚か者を可愛がる、うん、一人の妻は三人の神様に勝る。
そうだよ、
そうだよ、
うん、
子供の体を産むことはできても子供の心を産むことはできない、
うん、
そうだ、
そりゃそう。
お腹の中は漢字でいっぱい
青木さんにぴったりだと思わない？みんな、
うん、貪欲の貪と貧しい、
うん、
そうそうそう、紙一重。
そう、謎なのは多いの、
うんうん、老いた牛が若い草を食べる、う
ん、
これでね、これなんかこ
う、わけわかんないでしょ、
これは何ってなって、うん、近藤さんこれを買ったわけですね。
そうなの、これは何ってなって買っちゃったの。
そう
でね、
実これ私は言っていいかなと思うんだけど、実はこれ、うん、この言葉遣いはテイク2なんですよ
そうなのよ、そう言っちゃったよ。まあいいんだよ、言って言って、
ね、うん、1回目に近藤さんが、うん、ことわざじゃなくて、うん、正語なる言葉って言って、うん、チェンユーって言うんだけど、うん、四字熟語の、うん、あのなんか子供向けの12冊のなんていうの、こうお話し集みたいなね、はい、やつを買って、うん、それを
タジタジだよ、う
ん、会議の時から、うん、あのオンラインミーティングでみんな顔出してるじゃん12冊もあるんです、見てくださいとか言って言って、あの営業マンみたいにやってたんだけど、そうそうそう、うん、でそれをじゃあ持ってきました、
持ってきました、
持ってきて、ニコ近藤さんから私が好きな正語があるんですって言って、
はい、
で出てきて、で私はその四字熟語はパッと出てこないんだけど、うん、語学大学校に行ってた時に、いやこれも台湾人らしいよね、こんなことがあの留学生に教えちゃうなんてみたいなやつを、ことわざを、
うん、
あの2つ言って、
うん、
でシーンってなって、それも話がなくなっちゃう、ネタがなくなっちゃって、あれでもあの近藤さん本読んでるんですよねって言ったら私が読んでるのはまだ12巻もあるので1冊目ですって言ってそれでよく見たらすごいピカピカの本なの、持ってきてこれですって
言ったら、全然読み込んでない、
12冊目な
の読んでないよ、12冊12巻は。
一応慌ててなんか本開いて使えるような言葉あるかなとか思ったけど、なんかこうパッとこう、うん、面白く話が展開するような四字熟語が見つからなくて、
うん、もう 人頼みでやろうと思ってたからね。
それで今度うちのお店のスタッフとかに聞いても、うんうんうんうん、四字熟語が一人は出てこない、一人はよく使うけど、うん、何かその状況があった時にパッとこう、これはこの状況だっていうのを思い浮かぶけど、 けど今本当に暇でレジでボケっとしてた時に捕まえたから今何もないですねって言われちゃった
んで嬉しいパターンだな。
そしたらなんか帰ったらこんちゃんがこれなんかあのうまくいかなかったですね、
うまくいかなかった、
私反省してますみたいな、
反省して持ってきたな、こっち。
そうそうです、うん、あの整合をやめて、うん、
整合よりもこっちの方がいいかなと思って
日本語で書いてあるんですよね。
そうそうそう、うん、なんかね、
例えばちゃんとほら旗立ててあるから
今回昨日の夜ね、もう夜中の 2時とか3時まで頑張ったんだから、
ポストイットでね、
そうだよ、
マークしてあるから、うん、じゃあはい言ってい
くよ、うん、まあ、ていうかね、あのねていうかこれはなくてももともと私が台湾でめっちゃ面白いと思ったことわざがあって、うん、それは私あの青木さん知ってるかもしれないが、めっちゃ男の人を見る目がないんですよ、うん、で、その、うん、そのことを
寂しがりかな
かな、ね、なんかね、そのねそのことを、うん、話してた時に、うんうん、台湾人のママ友から、うん、そういうのを台湾では、うん、なんか貝にまぶたを噛まれて前が見えないって言うんだよって言われて、何それ超面白いんだけどって言ってたの。
でもあののび太が眼鏡外したみたいな目
なんだ。そうそうそうそう、だから、うん、でもそのここにこう貝が挟まってるみたいな感じで、うんうんうん、台湾語でね、台湯でね、そういう風に言うんだよって言われてたの、うんうん、でもなんかそれを若い友達に聞いても、うん、ママ友ってうちら中年世代じゃん。でもなんかもうちょっと若い20代、うん、30代の子とかに言っても、うん、へえ、うん、そんなあるんですねみたいな感じなの、うんうん、だからこれは年代なんだと思って、うん、なんかあんまり分かんなかったんだけどここに書いてあったの。
メガネ持ってないから老眼いきなり目にしまし
ょう。私が読む大丈夫。
まつげにのり付けしてない、あ違う、
違うよ、
目がしじみの肉で塞がった、
うん、っていうことわざなんだって。元はだかあのその私のママ友は間違って覚えてる多分、
うん、
多分で分かんないの、こっち分かんない、どっちが本当なのか分かんないけど、とりあえず会計のそこれ
しじみよく食べるもんね。
そう、台湾とシジミは塩深いじゃないですか。目がシジミの肉で塞がった状態。
言っときますけど、うん、日本のシジミは本当にちっちゃいシジミの味噌汁とかだけど、うん、台湾のシジミ結構そうやっぱ目の大きさぐらいあるんですよ、まぶたの。
確かに、
だからね、
よく育つのかな、うん、はい、私シジミの醤油漬け大好き、ニンニク醤油漬け。そうなんだ、あれめっちゃ美味しいですよね。
普通だな、普通
あれ、ね、
ちゃんと綺麗に作ってるところは食べるけど、
ギアヒーみたいな名前のやつなんだけど、
生でね、
生でね、
なんか冷凍して紹興酒とお醤油とニンニクにつけるみたいな、
うん、そうそう、めっちゃ美味しいの、ね、うん、青木さんはあんま好きじゃないって、うん、でもこれは
食べれるよ、うん、はい、読んだんでしょ、あなた。
いきなり例え話が出てきてるから、これ長いなと思って、これ全部の、うんうん、読むのなんか長いなと思って。
もう
ぞ読めるの、
ゲイ
他
和宰肉
捏着胡子、うんうん、なんかでも元々は台湾語っぽいんだけど、うん、ちょっとどうしてあなたのような可愛くて綺麗な賢い娘があんな何一つ取り柄のない男に騙されたのか、これじゃ綺麗な花を牛の糞に押した
ような、また別の成功が出てきてるからそれ調べるんでしょ
ような悲劇じゃないか、私もわからない。あの時はきっと目がしじみの肉で塞がったのよ。ある優秀な医師が頑固な父の命令で嫌々ながら地方の豪族の娘と結婚した。家事はそっちのけで毎日遊んでいる妻を医師はため息をつきながら、俺は親父のために綺麗な花を牛のクソに押したんだと言って嘆いている。結婚式の披露宴スピーチでよく言われるのは、結婚前は目をパッチリと大きく開けなさい、開けなさいだって、そして結婚後は目を閉じなさい。
ああ。もうあのね、そう2つのね、
うん、いやー、まあ、なんかそれいろいろ書いてあるんだけど、
だけどそのしじみ
のことは書いてないよ。だからこれさ、
由来が書いてないの。
そうなの、またそうなの、これがなんか台湾っぽいの、なんかこの
しじみの肉、
なんでしじみなのかとか、そういうのを、
目がしじみに似てるから、まぶたに似てるから
だと思う。なんかね、この方はことわざ辞典っていうか、
ちんさんちょっと爪が甘い。
じゃあ、ね、ちんさんね、すごいやっぱユニークなの、
うん、ユニークな方なんですね。
ユニークな方で、うん、私もそういう由来が読めるのかと思って、うん、ここ見て、うん、パッてパッパッて他の本と一緒に買ったから、うん、楽しみに開けたら、うん、あれ由来が、
でもなんかちょっとシュールな感じ。
そう、シュールですごい楽しくて大きさにぴったりだなと思ったから今日持ってきたので、目がしじみの肉でね塞がったとかっていうことわざもあるんだって、うんうん、青木さん聞いたことあります？
うんうん、
ある？
ないよ、
ないよね、
ない、全然ない
適当に言うって
全然ない、ない、ない、ない、うん、
なんか昨日の夜ね、うん、もう泣きっ面に蜂みたいな感じで、うん、どうしようどうしよう、全然うまくいかなかったって言ってね、言ってて、うんうん、そしたらなんか
テイク2に至ったんですけども
台湾人夫もあんま知らないのが多くて、うん、このあと2個ピラッてしてるのは、うん、台湾人夫が知ってたやつだった。 なんか個人で、個人がうまくいかなくてもなんか全体ではメンツを立てろみたいな。
個人で負けてもグループで負けるな、グループで負けたらメンツが立たない、うん、あ、おみこしの担ぎ手のグループとか獅子舞のグループのことなんだって、うん、ここにいるグループというか仲間ね、
うんうん、
で、村と村がそういうなんていうの、グループで対決する遊びが昔お祭りの時とかにあって、
うんうん、
で個人で負けてもグループで負けると目立つと、うん、でその村の名前が知れ渡ってしまう、うんうん、メンツが立たない。
そう
だから運動競技の時に応援する激励のことわざ、
うんうんうん、がこれなんだ。
そうでまたここにね、その、うん、個人で負けてもなんとかかんとかっていうね、
うん、
論連も論全なんかその言葉書いてあるんだけど、うん、その言葉の説明にまたいっぱい 1,2,3,4 つぐらいことわざ5個出てきちゃった。
しんさん詰め込んでなんかいろんな台湾のことわざをすごい紹介。
ラッパの口に駒の足、
ちょっと想像ができない。
ラッパの口にくるくる回る駒かな。
駒の口、ラッパの塞ぐってこと。
ラッパの口に駒の足、うん、あ、おしゃべりで世話好きな忙しい人、
駒もくるくる回ってて、ラッパも忙しいし駒もくるくる回ってるから、
うんうんうんうん、
なるほどね、ちんどん屋みたいな、
うんうんうん、大胆なことをする人は鬼になる、
うん、
思い切ったことをやると命取りになる、思い切ったことをやるのは危険である、うん、これ日本でなんかないかな。
結構日本語に通じる時ありますよね、うんうんうんうん、台湾のことわざね。
大胆な人は鬼でさえも怖がる、死ぬことを恐れなければ鬼でもあなたを怖がる。
すごいさ、全体的に矛盾してますよね。
そうそうそうそう。それでさっきのメンツが立たないと、これ突然出てくるんだよ、あの同じ文章の中に。
あとこれさ台北市の西側にあるこのパイグ大湾ってさ、
ある
青木さん行くじゃないですか、
うん、お店の名前も出てくる、うん、ね、これね。
そう、お店の名前も出てくるの。そこはもう、うん、あの豚の
昔は屋台だったんだよ。
うん、
今すごいお店になって、
すごい豪華なね、ダンスホールみたいなお店になってる。
だけど、
うん、
豚のスペアリブ煮込みを食べさせる屋台があってって、
うんうん、そうだから昔のからの本なんだけど、うんうんうん、まあ、その頃から豚のスペアリブ煮込みでといえば、うん、このパイグダーワンっていう風に、うん、もうこの領域であればこのこれっていうのがあったように、なんかどの職種にもそれぞれ一番があるんだよっていうことわざが書いてあるんだけど、そう、なんかそれを見て、あ、昨日の夜夫と話したのは、じゃあ青木優香さんといえば、うん、ピーナッツ売った量では世界一、
ピーナッツ
菓子では世界一、
あのね、これね、だからね、台北の西側にある自称、
うん、
パイグ大王という、
うん、
豚のスペアリブ煮込みを食べさせる屋台がある。今もお店になってます、うん、そして今もある、本当に美味しい、
うんうん、
でとても美味しいので客が絶えない。パイグ大王は主人が勝手につけた名前であって登録された屋号でないので、ある人が台北市の東側に同じパイグ大王の看板を、これすっごいよくあるよね、だから台湾に豆乳大王がいっぱいあるじゃん。
そうそうそうそう、大王がいっぱいいるの。
そう掲げて屋台を始めた、
うん、
客はてっきり商売が繁盛するので支店を出したと思って食べに行くけれども、きちっとも美味しくない。それでわざわざ西側の主人に聞く、もともとのね、大王の方に聞く、しょっちゅう聞かれるので、主人は部屋の中にパイグ大王は本店のみです、どこも知って回りませんというポスターを貼った。これもよくあるよね、未だによくあるよね。
あるよ、
同じお店の名前つけて似たようなお菓子を売ってるところがあるから、うん、うちだけですとかすぐ
書いてある、書いてある、ね、親戚とかでね、仲違いしたところとかもいっぱいあるね。
慣れんわけなんだろうけど、うん、本家じゃないよとかね、
うん、
そう。でスペアリブの煮込みに関する限り、西側のパイグ大王が台湾では一番だと言える。ちなみに台湾の昔から定評のある食べ物といえば、台南の担々麺、これまた話が変わってる、関係なくなってることわざと、新築の肉団子、台北市大橋のちまき、あそこね、台北、この人の好きなお店だね、割となんかマイナーでも美味しいっていうね、
いい、
この人グルメの本出した方がいいじゃない。
いい人だよ、うん、
台北市あのユエンファンね、あの民社医師のところね、牡蠣のお好み焼き、
今もある、
台北市龍山寺の、桃のほら、ヤンタオスターフルーツの
ジュースね、
と台湾の東側にあるカレンのワンタン、ワンタンの店、有名な店があります。それみんなそれぞれ台湾一である。それらの台湾一の店はみんな大金持ちになっているで終わってるの。
気になる。
だってどんな職種にもそれぞれ一番があるっていう、あの
始まりなのに、
ことわざをねやって、
うん、大金持ちになっているで終わる。
そう、ことわざの説明とか例とか成り立ちではないっていう、
うん
う
ん
う
ん、 ユニークでしょ。ユニークな本でね、すごい面白いなと思った。すごい台湾っぽいの。着地がさ、
近藤さんこれを再販すればいいんじゃない。
違う、日本で。日本で売ってると思うよ。
でこれの今出てる例のお店は実際ここですとか。
いやそんな、
本当に言いたかったことはこうじゃないかっていうの、近藤さん。
私には陳さんの本当に聞かなかったわけ。
このことわざの成り立ちを近藤さんが書いて本で出せばいい。いやいや、
多分誰もわかんないんじゃない、ことわざなんて。よく言ったね、それもうらいいみたいな感じでペペペって使うんじゃない、みんなことわざってね、
うんうんうん、私が知ってるのはだから、うん、大学で習ったのはさ、うん、テイクワンでボツになる方に入って言ったやつは、
めっちゃ面白かったからもう一回聞きたい、ね、うん、
台湾の外国人が習う語学学校、うん、中国語の語学学校の教科書で国立大学が出していて、はいはい、当時はみんなそれで外国人が勉強していた教科書なんだけど、ホービーサンジャーブチクエっていうの、うん、でホーは貨物、荷物、
あ、荷物のね、
商品、物、
貨物の金、ね、
を比べる、うんうん、3店舗で比べると、うんうん、損をしませんっていう。
ブツークエ、ツークエは損をするだけで、ブがつくから損をしないになって、
うん、 うん、そんなことを外国人に、うん、何か買うときは比べろと、
相見つ取れと、
そう、相見つ取れと、うんうん、見積もりを取ってから、うんうんうん、決めろっていうことを
素晴らしい
授業で教わって、
勉強になりますね。
あとね、もう一個ね、うん、リードレンボーコイっていう、
リ
は、うん、礼儀の礼ね、
あ、リーマオのリね、
うん、礼儀の礼、礼、うん、が多い人は怪しまれないっていう、うん、
へー、
でも何、ちゃんとお辞儀をするとか、うんうんうん、ご挨拶をするとか、うんうん、丁寧であると
座り直そう、
怪しまれないっていうことなんだけど、うん、ね、その時の私の担任の先生の説明が、うん、ギフトを台湾人ってギフト文化じゃん、
はいはいはいはい、
すごいなんだかんだもすごいギフトあげるけど、うん、そのギフトをあげてると、うん、怪しまれないんだよって
そのためにあげてるの、台湾の人。
でも本当ギフト文化だよね。
確かに、
でさ、中身のものがちっちゃくても、うん、箱がすごいじゃん、
すっごい立派、変なベロアの布みたいな、
なんか記念で作った湯飲み2個が、うんうん、
すっごい、
まあ、台湾の湯飲みって分かるじゃん、サイズ的には、うんうんうん、お酒飲むような杯みたいなサイズなんだけど、それがもう A4 サイズ以上の大きな箱に、
そう、ね、
しかも針箱
そうそう、
で中に発泡スチロールで灰がカタカタ言わないようにくり抜いてあるんだけど、発泡スチロールにカポッてはめるわけにはいかないから、 そこにベロアとか
シュ
プラの裏地みたいなものがついてて、
テカテカしたやつ
もらった後捨てるときにこれは
分解しなきゃいけないんだよ、
これは燃えないゴミ、これはなんとか
くっついたやつ、発泡スチロール剥がしてね、
グルーターでくっつけてるやつね、
そう
のが大変で、
うん、
箱代のが高かったんじゃないかなと思うことが多いよね。
あれもらった方も困るしね、
うん、で毎回さ、うん、その中秋節とか端午節とか年末年始のギフトもギフト商戦で、
ギフト商戦、
箱がでかい、印刷屋がさ混雑して頼めなくなるの。
あれって儲かるからそのままあるのかな、
もうそれが近づいからあんたの新しい案件は受けません、うん、年が明けるまで受けませんとか、
それに
いつも巻き込まれてる、
困ってる青木さんね、
うん、印刷もーって思う、うん、
いいよね、なんかそういうの、もうもう彼らのカレンダーはなんかそうやって埋まってるんでしょうね、この時期は忙しいからみたいな感じでね、
でみんなそのギフトはちゃんとやるよね、日本ってだんだんさ、だからなんかさ、なんなら結婚式のさ、引き出物もさ、カタログでさ、QR 読んでネットから頼むとかさ、
ね、もうあなたが好きなもの頼んでねみたいなね、
重いもの持って帰るのすごい日本人は心配する
じゃん、 そうだね、
だからうちに商品の売り込み来ても、うん、箱がでっかいのやめてもらいますって言って、それで安くなるんだったらこの中身は売れますって言うんだけど、
うん、
箱までが一つですみたいな感じで、そうするとそれがでかすぎて値段も高いから、
ね、場所も取るしね、
売れないですって言ってお断りする、
うん、スーツケースの中にね、うちらぎゅうぎゅうに箱なんかだってホテルで捨てて帰っちゃったりとかするもんね、あのギフト魂はそういうところからあった
んだ、だから、うん、裸とそうじゃないの売ればいいんだけど、うん、それをね、乗り越えてきてくれた人が、うんうん、うちとこうやり取りして、うちもこれやりたいんですけど、うんうん、小腹していいですかとかっていうと、リーさんの茶コーヒーとかもさ、うんうん、最初箱に入ってて6個セットとかあるんだけど、うん、みんな試してみたい、
うん、
だけど味がなんだかわからないものに結構なお金をかけて、
うんうんうん、
箱に入ってる6個セットはいらないってなって、うんうん、で事情を説明して、一個一個みんなが試せるようにって言ったら、箱で売ってた時でも全然売れんの。
絶対そうだと思う。青木さん、ピーナッツとかもそうですよね。なんかバラ売りしてくれてますよね。箱でも売ってるけど、うんうんうん、バラでも売ってる。
ピーナッツ、あ、そうそうそう、ピーナッツね、うんうん。ピーナッツ菓子じゃなくてピーナッツね。
うん、あ、そうそうそう、菓子じゃない。
ちょっと台湾にある特
殊な。そう考えると、あなたはピーナッツ菓子も売ってるけど、 あのピーナッツ
もピーナッツ屋さんはカレンがさ、うん、ずっと地震でさ、
そうだ、ね、
大変 で、うんうん、自分たちのところで売ってただけの人なので、うんうん、結構有名で美味しいピーナッツ屋さんだから、うん、で他に卸してないんだけど、うん、なんかうちの旦那がカレンと結構仕事してるから、うんうん、その地方創生みたいなことやってる人が、うんうんうん、あの困ってる人がいるからちょっとつないでいいって言われて、うんうんうん、まあ、会って食べ物見てからと思ったけど、うかつ昔に私取材してて、うんうん、本当に美味しいと思ってたから、うんうん、で昔よりも全然グレードアップしてパッケージが良くなってるんだけど、うん、
パッケージ可愛いの、
この一個一個ね、うん、食べきれるように、うん、ちっちゃいパッケージにして、それも可愛いの、
うんうん、スマホぐらいのサイズ、
可愛い箱に、うん、ちょっとゴミ太郎さんみたいなねイラストのね、
あっちの箱だったら全然いいですよね、うん、
で軽いのすごい、
そうそう軽いしね、
でそれに入ってて、うん、いやこれ会社に配るのにもいいし、うん、で特別なそのヘイジン缶っていう黒いピーナッツだから、うん、あのみんなにね、あのちょっと自分が今帰りに今晩ホテルで食べてみたいとかって、で味見ができるようにしたいなと思って、バラでも売っていいですかって言って聞いたら、そこも OK してくれて、ね、で自分のところではバラで売ってないんだけど、うん、でもバラが売れる売れる、
そうだと思う、バラの方が高いやすいもんね、うんうんうん、
試してみるのに値段も安くなるし、うん、でその場でみんな食べたりして買ってる人もいるから、
うん、
そうそうそう、台湾暮らしの珍道中、
台湾の箱事情までたどり着きました。よかった、うん、ことわざどうですかね、まあ、たまにこういうのを差し込んでもいいんじゃないかなと思います。なんか
台湾そっから発展すればいいんだよ。
そうなんだ よ、 そうだよ、
発展のネタを踏まえて、
う
ん、
そうだね、
だからそしたら3つの旗でもいい、この3つ、そうだ、ね、3つね、このポスト
イトが貼ってる、台湾人に触れ合ってほしいっていうリクエストだったから、なんかここは学校内でね声かけるとちょっと宗教団体とみたいに間違えられて、あの学校から追い出されるかもしれないから、うん、街のどこかでナンパして、
う、ね、
うんうん、なんかことわざ教えてくださいみたいな感じでもいいかも。確かにテレビ番組とかもよくやってるけど、
うん、
そんなすぐペラペラ喋れる人に巡り合うわけないんですよね。
そう、
なんか何人かやらないとダメなんだ、きっと。
だから友達に何かで、
うんうん、
だから友達のお店とか行くときについでになんか好きなことは考えておいてって言
う、ね、先に考えておいてって言って
る、ね、そしたらそこで2本取れるんだよ。
素晴らしい、
そのお店の紹介、
素晴らしい、もう大体誰に聞くか頭の中で思い浮かんできたね、私たちね、次あの人に聞こうね、
はい、そんな感じです。
我こそはという方はぜひご連絡ください。
はい、台湾暮らしの珍道中、こんな感じでいかがだったでしょうか。
はい、よかった、
台湾暮らしの珍道中はスタンド FM のほか Spotify、YouTube でも配信しています。番組へのメッセージはスタンド FM のレターっていうところがあるので、そこから送ってください。
番組のハッシュタグはハッシュタグ台湾暮らしです。各種 SNS でぜひシェアしてください。
はい、ほぼ日インスタ、
ここになると急に止まり
ゆるりと、そう更新しています、
はい、ノートインスタゆるりと更新してます。よかったらチェックしてみてください。
はい、台湾暮らしの珍道中、青木優香と
近藤八重子でした。
再見。